여러분안녕하세요ジャニーズ K-POP 大好きレイディオ改めアイドル大好きレイディオのあやです。お久しぶりです。ちょっと半年ぶりのラジオになります。すいません、音沙汰なくて。でも私も聞き返したところ、その前回前々回の回でもうちょっとキンプリがその3人が脱退しちゃったらちょっと当分ラジオ撮れないかもみたいなことを言ってたんですよ。まさにそれで、まあ、ちょっとキンプリショック、そのもうアイドル追っかけんのしんどいみたいなところに、うちに犬が来て、でなんかそのリビングに犬がいると、いつもリビングでラジオ撮ってたんですけど、そのラジオ撮ってる暇あんだったら遊べよみたいな視線があって、まあっていうか、まあ、私がそうしたいっていうのもあって、なんかもうちょっとまあ身近に推しができちゃったっていうのもあって、アイドル界隈からちょっと遠ざかってたんですけど、タイトルにもある通りちょっとアマゾンプライムでニッシーのコンサート見たんですよ。めちゃくちゃ良くて、つか久々感動して、いや家でコンサート映像を見てこんなになんか心動かされることあるんだと思って、でちょっと久々ラジオ撮ろうかなと思って、でまあそのスタートエンターテインメント、ジャニーズ改めスタートエンターテインメントに社名がこの間ちょうど変わったことだし、まあ私のラジオの名前も変えようかなって、それはずっと思ってたんですけどね。でまあなんか、まあ、最初ジャニーズ K-POP 大好きレディオだったんだけど、最近ほら JO1 とか、最近ってももう何年も経ってるけど、 BE:FIRST とかもうなんか垣根を越えていろいろあるし、もうアイドル大好きレディオでいいかなと思って、なので改名しました。はい、よろしくお願いします。またお願いしますまたお願いしますとか言って、だから今日はその犬のいない部屋で撮ってます。そうだから、なんかちょっと普段今までと違うから、なんとなくちょっとうまく撮れるか、いやっていうか半年ぶりだからうまく撮れるかわかんないですけど、まずは日誌の話しようかなと思って、まあでもその間にね、撮ってない間にそれこそスノーマンのドーム行きますって直前でスノーマンのリアクション撮って 2days 行って、もうそれリアクションしたいなと思ってたんですけど、もう12月31日には DVD も出るし、まあ、それで答え合わせしながら話してもいいかななんてのも思ってるんですけどね。でもまあその後平野翔吾くん、神宮寺くん、岸くんがね、渡米に入って、ナンバーアイができたり、あとその間に、JO1 のコンサートにも行ったか。あとは NCT ネーション NCT 全体のコンサートにも、まあ、行ったのかな。まあ、現場はそんな感じで、で事件といえばそのナンバーアイかな。でもちょっとねリアクションせず半年経っちゃいましたけど、まあ、とりあえずちょっとその心が動いた日誌の話をしていきたいんですけれども、前々からね、日誌、まあ、気になってはいる人でした。で、そのコロナ禍に出た曲3曲。Say Yes と Get You Back と、あとなんだっけ。ちょっとタイトル忘れちゃったんですけど、すごい良くて、歌もダンスも。いや、めちゃめちゃこの人かっこいいなと思って。多分、確かリアクションも撮ってると思うんですよね、ラジオで。ちょっとどこかわかんないんですけど、そうで、この人がコンサートやるんだったら行きたいなと思ってたんですけど、 それが去年ドームツアー、しかも6大ドームツアーってすごくないですか、ソロで。史上2人目らしいんですよ、日本でね、6大ドームツアー。え、日本で？あ、まあ、まあ、そうか、日本の6大ドームツアーやった人、1人目はエグザイルのアツシらしいです。まあまあまあまあまあ、あ、そうなんだって感じで。で、5大ドームだと小田和正、桑田佳祐、福山雅治、アツシ、星野源、日誌みたいな男性ソロアーティストだとね。でもその並び見てみると、その日誌って、日誌って言えばこの曲だよねっていうのって、そう、なん、いや、なんかファンの中ではあるかもしれないけど、その、まあこのにわか、私の、あ、私のじゃない、にわか、あ、わ、違う、ちょっとおかしい、にわかファンの私からするとちょっと代表曲がわからない、あ、これだよねっていう代表曲がわからないのに、6大ドームできるのってすごくないっていう、ちょっと感覚はあるんですよね。そうっていう気持ちで見たら、お前バカかよってもうなんか言いたくなるぐらいマジですごかった。もう本当にお家にいるのにディズニーランドか USJ 行ったかぐらいのこう満足感というか、で、なんかそのアマプラでコンサートの映像の後にドキュメンタリーも入ってて、マジでそれも良かったんですけど、まあ、そこまで見てもう一本っていう感じなんですけど、まあその中でファンもやっぱりそうやって遊園地行ったとか映画一本見たぐらいの満足感があるみたいな言ってて、いや、もう現場いたらもうほんとね、すごい充実感なんだろうな、これぞエンターテイメントっていう。で、なんかそのライブのタイトルも日誌エンターテイメントなんですよね。もうまさにそれを体現してるなっていう内容でしたね。本当にすごい。本当になんか私が今まで見たコンサートの中で一番なんかそのエンタメ性が強いというか、人を楽しませることに特化している、うん、コンサートな気がする。でも、そうそうそう、だからそれで行ってなおかつ歌とダンスも最高みたいな、だからこの人本当天才だなって思いましたね。で、なんかこれだけすごい濃い内容にできるって、きっと本人がいろいろ演出とかにも関わってるんだろうなと思ってドキュメント見たら、思った以上に全部に関わってて、もうカメラのアングルから全てに関わってて、いや、もうちょっと想像以上でしたね。いや、ほんと天才とはこの人のことだろうみたいな。エンターテインメントの天才がいるとしたら、今は日誌なんじゃないかって思うぐらいすごかったですね。でも本当に行きたくなった。コンサート生で見たくなりましたね。で、だから、なんかアマプラでコンサート映像、ね、無料っていうか、まあ、プライム料金払ってるけどさ、そのなんで DVD も発売するのになんでこうやって見せるのかなって思ってたんですけど、いや、これは本当にファンじゃない人が見てファンになる内容だなって思ったんで納得したんですけど、もうまさに私がそうなんで。で、だからさっきも言ったように代表曲とか知らなくて、本当にその日誌の知ってる曲なんて数曲なんですけど、全然飽きないで見れるっていうかね、大抵なんかコンサートとかって知ってる曲がないと飽きちゃったりするんですけど、全くそれがない。で、なんかもう一曲一曲なんか演出とかその違うんで見入っちゃうっていうか、結構コンサート映像って流し見しちゃうことが多いんですけど、ちょっと流し見するにはもったいないというか、ちゃんと見たいなって思わせてくれるような内容でしたね。 で、びっくりしたのが、まず最初、なんかすごい、その、会場全体をこう盛り上げるような内容の映像が流れるんですよ。乗せるようなお客さんをね。で、それもすごいなと思って。で、その後、その大スクリーンがこう二手に分かれて、日誌が出てくるんですけど、もう後ろから後光が差す感じで。衣装が超シンプルなの。もう本当、簡単に言うと白いロング T シャツに、濃紺のズボンみたいな。え?みたいな。東京ドームのコンサートでアイドルがこれですか?みたいな。なんか星野源がそれで出てきたらわかるんだけど。でもなんかその、大きいスクリーン、LED をバンバン焚いてる、大きいスクリーンが二手に分かれて、後ろから、その照明がバチコーン当たって、なんかシルエットで影になってる人の衣装とは思えないシンプルな衣装で。そう。なんかそれにも驚いて。でもそんなことを最初、この衣装って思ったけど、その後歌い始めたら歌のうまさにそんなこと気になんなくなったみたいな。とにかくそういう連続というか、こんな演出とか、こんなことまでするんだとか。で、あと驚いたのが、その、会場にいるスタッフさん、その誘導したりとか、コンサート行くと大体ね、その席のこと案内してくれたりとか、まあそのカメラチェックとかする人が周りに、スタッフジャンパー着たような人とか、スーツ着たようなスタッフさんがいるじゃないですか。ああいう人たちも全員踊らせてんですよ。すごくないですか?すごいですよね。いや、全曲じゃないんですけど、そのみんなを盛り上げるために、なんか簡単な手拍子とちょっとした振りみたいな曲だけ、そういう人たちも踊るんですよ。すごくないですか?そんなコンサート行ったことないんですけど。で、これどうやってんだろうと思って。だって毎日スタッフ、ああいうのってアルバイトの子だから、例えば 2days やったとしたら、1日目と2日目メンバーが違ったりするわけじゃないですか。で、どうやってやってんだろうと思って、そしたらドキュメント見たら、裏で練習してんですよ。そのスタッフの子集めて。すごくないですか?いや、すごいと思う。だからそこまでやらせるって多分、ニッシーのアイデアだと思うし、で、ニッシーがちゃんと声をかけるからこそ、そういう末端のスタッフの子まで動かせてるんだと思うんですけど、だ本当に、稀に見る天才、もう、なんていうの、その、四方八方に気を回せる天才ですよね。いや、なんか、あっぱれっていう感じで、本当見ててこう爽快というか。でもね、そのゲネプロっていうんですか、そのコンサート本番さながらのリハーサルの時はめちゃめちゃなんか怒ってたっていうか、もうここもできてない、あそこもできてないみたいな、スタッフにのダメ出しがすごくて、こここう言ってて、こういう風に言ってたじゃないですかみたいな。もうニッシーはもう完成形が頭にあるから、もうそれを伝えてるはずなのに、スタッフがそれについていけてないみたいな。やりきれてないっていう感じで、ほんと、天才ってかわいそうだなっていうね。そういうのもちょっと思ったんですけど、ちょっとお水飲みます。そう。で、なんかドキュメントの中で、東京ドーム終わった後、なんか関係者が見に来てるから、それ挨拶しに行くのに、最後、スカイハイのところ行ったらもう大号泣してて、きついて、ほんときつかった、しんどかった、みたいなこと言ってて、いやー、マジそうなんだろうなと思って。でも、一人じゃないんだけど、一人みたいな。そう。ニッシー対スタッフみたいな。で、スタッフももう、その、ニッシーを助けたいけど、その、ニッシーの速度に追いつけないみたいな。
感じなんだろうなと思って。いやーでもほんとすごかったね、ほんとに楽しかった見てて。そうだ、曲知らないのにあんな楽しませれるってすごいなと思って。でもいい曲とかいっぱいあるんですよね。でもなんか私今44なんですけど、やっぱ30代20代の子で結構そのなんていうの、前からAAA 好きっていう人よく聞くなと思ってて、そうで前なんか、何年前かな、なんかアルバイトしてたとこの高校生の子がやっぱバイト代全部 AAA につぎ込んでるみたいな子とかもいて、なんかやっぱ人気なんだと思ってたんですけど、いやーだからなんかまあこの天才がいるグループだったらまあすごい固定ファンつくだろうなみたいなのは思ったし、でやっぱなんかスカイハイもスカイハイで多分違う方向の天才なんだろうなと思って、だからまあAAA すごい、改めてすごいなとか思ったんですけど、そう、いやーでもそれにしてもニッシーすごいし見に行きたい。でなんかアイドルの頂点な気がするやっぱね。でアイドルってなんだろうって常にテーマなんですけど、なんかなんていうのかな、アーティストってアーティストってなんとなくわかるじゃないですか、自分で歌作って歌って演奏してコンサートして。アイドルってアイドルグループがの数があればその数だけの表現方法があるっていうか、まあアーティストもそうなのかもしれないけど、まあバンドスタイルもあればソロとかユニット、2人組とか、いろいろいるから、まあまあそれだけじゃなくてもなんかなんつうのかな、世界の終わりみたいなバンドもいればもっとストイックにやってる、なんていうの、なんか世界の終わりとかちょっとアイドルに近いっていうかエンターテインメントなバンドだけど、例えばなんだブルーハーツとかミッシェルガンエレファントとかもうザ・バンドみたいな人もいるから、なんかまあそれも数あればあるだけの表現方法があると思うんだけど、アイドルってすごくなんか定義するには難しいものだなってすごい思うんですけど、まあ一つ本当に今日本のアイドルのエンターテインメントの頂点の一人なのかなって思いますね。ソロって言うとね、やっぱジャニーズ、まあまあ今違うか、まあジャニーズじゃなくなっちゃったけど、なんて言えばいいんだ、スタートなんて言うんでしょうねこれからね、の人たちって、まあ全、あ、もうほぼグループだから、ソロでああやってコンサートする人って、まあそんな多くないっていうか、亀梨くんとかなんだっけ、中島くんとかソロコンサートとかやってたりするみたいだけど、じゃあ六大ドームできるかって言ったらできないと思うし、あそこまでの演出できるかって言ったら、どうなんだろうなっていう。まあグループだからこそ見せられる、エンターテインメントっていう感じじゃないですか、あそこの会社の方たちは。だからもうぐるって見渡してもアイドルとしてソロでコンサートを成り立たせられるのはもう本当あの人しかいないんじゃないかなっていうぐらいなんか貴重な存在ですよね。 いや見てほしいです皆さんに。ちょっともう一回お見せたい。ほんと見て損はないと思う。まあっていう私ですらちょっとドキュメント長くて早送りしちゃった部分もあるんですけど、ほんとコンサートだけでもなんか見終わった後に元気もらえたなって思いました。だからなんかその一つ、まあそのアイドルっていう職業をこう定義するなら元気をくれる人みたいなことなのかなって今回そのニッシーのコンサート見て思いましたね。だからそのまあスノーマンのドームも行ったし、まあ、JO1 はドームじゃなかったけど、え、どうで見たんだっけな、有明アリーナか。で NCT ネーションはアジスタ、あ、アジスタ、アジノモトスタジアムで見たけど、まだその彼らはそのあそこまでは達してないなっていう感じが、まあまあまだ若いからね、今のみんなね。ニッシーはもうだってもうデビューしてね、何年、30何歳、30後半とかですよね。だから30後半であれできんだからそれもすごいんですけど、であのお肌であの顔でイケメンで、だからすごいっすよね。歌って踊れてイケメンで天才ねえ、すごい人がいるもんだ。福山さんとかもね、歌って作詞作曲して俳優もやってっていう感じですけど、そうそうそう。でなんかそのやっぱ映像も多かったんですよね、一人だからか。でもその映像でニッシーが演技してるんですけど、やっぱあの人俳優経験もあるし、やっぱ歌歌ってる人って表現力があるから演技させても上手ですよね。なんか、すごいすごいドラマ仕立てだったんですけど、全然なんていうのかな、チャチくなかったっていうか、ちゃんと内容があって、演技、それでいてニッシーの演技もあって濃厚な仕上がりになってるっていう感じでしたね。いやーちょっとね感動しちゃいました。てことで久々にラジオ撮ってみました。久々にラジオ撮ったし、ちょっと定期的にねまた復活していこうかなと思います。名前も変えたことだし心機一転また再開しようかなって思います。だから今後はそのスノーマンのDVD が12月31日に出るし、スノーマン年末にその YouTube の生ライブ配信もやってくれるから、それ見てリアクションしようかな。また今後ちょっとナンバーアイがね年明け活動してくれたらいいなと思ってます。結構さ、その都米の IMP と北山くんとか、あとなんだよ、三宅くんとかはもう曲出してんのにナンバーアイだけは出してないから、まあ多分今準備してるんだろうけどね。でなんかみんなに会いたい会いたいって言ってくれてるから、そのライブなりコンサートなりファンミーティングみたいなのか分かんないけど企画してくれてたらいいなって思います。はい、 JO1 もちょうどね JO1 ウィーク、ジャムウィーク、その結成ちょうどして、え、4年目かな。そうそうそう、だからなんかいろいろ最近はアップしてくれてて、まあ、全然置いてないんですけど、まあまあまあまあまあ、その辺話せたらって感じです。あとなんか気になることあったかな、気になること、
そんぐらいかな。もう半年で、あ、あとライズ、ライズの登場があったね。ライズはちょっと注目してますけど、うん、まあその辺を今後また話していきたいと思います。じゃあ久々ですが大丈夫でしたでしょうか。お耳苦しかったらごめんなさい。でもまた再開しますので、今後ともまたよろしくお願いいたします。ではまた次回、アンニョー。